東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ミユキだよ Sparkle your life。 この番組は DJ ミユキがあなたの毎日をキラキラさせアラフォー女性を応援するハッピースマイル&ラッキーの番組です。第10回目になります。始まりました DJ みゆきのスパークオンヨーライフ。そして4月でございます。2013年、まあ毎月ね、先月も言ったと思うんですけど、あっという間ですよね。もう4月に入ってしまいました。そして桜はですね、もう見頃をね、とっくに過ぎてしまいました。この放送をが聞ける頃にはですね、おそらくもう4月も後半に入ってるかと思いますので、だいぶね、もっと暖かくなってきてると思います。皆さん、新生活など始まりましたでしょうか？どんな気分でお過ごしですか？今日もですね、 DJ みゆきにお付き合いくださいね。 Hello everyone, thank you very much for tuning in to Radio 365. My name is Miyuki and this is the 10th edition of DJ Miyuki's Sparkle Your LifeAnd welcome to my show for those who is listening to this program for the first time. You know, it's really warm outside. It's so nice outside these days. You know, spring has come and then it's going to be summer soon. Okay, let's have a good time together for the next 30 minutes. Please stay tuned until the end. それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。レディオ365プレイヤー番組ページにあるコメント、いいねを送るにはレディオ 365ID が必要となります。 ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。登録後に番組ページにある緑のボタン、放送を聞くを押していただくとコメントを送るに変化するので、そこから送ってくださいね。もしくはみゆき @radio365.net、 miyuki@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ みゆきの Sparkle Your Life 第10回目放送、春を楽しもう、始まります。この番組は Radio 365株式会社 iVision の提供によりお送りいたします。This program is brought to you by Radio 365 iVision Corporation。 キラキラトーキン。このコーナーでは毎回一つのテーマをもとに皆様からの体験談を募集して、 DJ みゆきの感想と自分の体験談を交えるコーナーです。今回のテーマは悔しいと思ったことです。前回の収録ですね、第8回目の放送の時は私の小さな幸せについて皆さんからの投稿を紹介しました。見渡してみると いくつもの小さな幸せに囲まれていますよね。とってもハッピーですよねっていうお話をね、させていただきました。ではですね、今回の第10回です。悔しいと思ったこと、皆さんからのね、投稿を紹介していきましょう。皆さんね、今回もありがとうございます。まず1人目、ラジオネーム小出まりさん。実は最近ハッピーマインドを心がけているせいか、悔しいと思うことがめっきり減ったような。少し前のことで思い出す悔しいは、私がドルを手放したすぐ後に円安になったこと。いやー、悔しいというか苦笑い、才能ないですね、ということでした。小出まりさん、ありがとうございました。まずですね、これ読んで私思ったのは、かっこいいなと思いました。なぜならドルを持っていたんですよね。ドル、外貨預金かなんかかな、ドルを持っていて、それをね、売った後すぐにですね、ドルが上がって、まあ円の価値がね、少し下がってしまったということなんですけど、まあこれはね、悔しいですよね。自分が持っていたもの、手放したものがね、値段上がるっていうのはね、もう、あ、すごいですね。こういうものもですね、直感がものを言ったりするのかななんて今一瞬思ったんですけれども、まあ悔しいと思います。と同時にですね、小出まりさん、ちょっとかっこいいなって思っちゃいました。どうもありがとうございました。ではね、次行ってみましょう。ラジオネームミポリタン D さん。 というか私ですね、このミポリタン D というラジオネームがすごく気に入りました。大好きです。それでは投稿をご紹介しますね。10年くらい前、私が一人暮らししているとき、私がうたた寝していた部屋に泥棒に入り込まれました。犯人は私の寝ている横のバッグを持って、逃げやすいように入り口に持っていき物色。その物色中の物音に気がついて、私は追いかけました。とっさに追いかけたので、途中裸足の自分に気がついて足が止まってしまいました。そして犯人は自転車で逃走。当時はメガネをしていたので、 T シャツの色と大体の背格好くらいしか見えませんでした。110番後、警官が15分ぐらいしてやっと到着。私の通報後、パトカーが私の家に向かう途中に、その犯人らしき人が自転車で逆走していったらしく、緊急捜査網を配して30人くらいで捜索していたため、時間がかかったそうです。結局その泥棒のせいで朝まで悔しさと興奮で眠れず、会社は遅刻することに。お金は幸い3000円くらいしか取られなかったのですが、当時は正義感が非常に強くて、泥棒を説教してやるくらいの気持ちで捕まえに走ったので、捕まえられなかったことがかなり悔しかったのを覚えています。今となっては変にもみ合いになったりしなくてよかったと思っていますけどね。女性の皆様、戸締まりには十分ご用心を。ミポリタン D でした、ということでしたね。ミポリタン D さん、ありがとうございました。怖い、ラッキーでしたね。でもね、怪我することなく、そうですね、本当にもみ合いになっていたら、冗談じゃ済まされないくらいどうなっていたかわからないというのは、ちょっと怖いなって女性が感じる部分ではあるんですけれども、でもね、私も正義感 強かったですね、今よりも非常に昔は。なのでミポリタン D さんのこの投稿ですね、気持ちはよくわかります。それでね、すごいですよね、裸足で、無我夢中で犯人を追っかけていったんですよね。すごいですね。私こういう事件に遭遇したこと、出来事にね、遭遇したことはないんですけれども、ちょっと、心臓の方がキュッとこう引き締まるような、なんていうんですかね、恐怖感っていうのがまず先に来ると思うんですけれども、確かにですね、なんで私のところに入るの、なんで私のところに来るのみたいなね。そして捕まえられなかった悔しさ、本当にね、ミポリタン D さんおっしゃってるように、揉み合いにならなくてよかったです。相手がね、狂気を持っていたら本当に怖いですからね。ただただその悔しい、一晩眠れなかったという気持ちもね、とても理解できますね。悔しかったですね。ミポリタン D さん、ありがとうございました。まだまだいきますよ。ラジオネームタンタンさん、つい先日のことです。伊豆大島で釣りをする企画がありました。船釣りなので、濡れないようにカッパや長靴、釣り道具などを買って準備万端、とっても楽しみにしていました。ところが週末、あの爆弾低気圧がやってきて春の嵐、船も欠航で大島に行くことさえできませんでした。天気ばかりはどうにもならないのは分かっていますが、本当に悔しいです。遠足が雨で中止になったような気持ちで切ない、ということでしたね。タンタンさん、ありがとうございました。そうですね、本当天気はですね、私たちの、コントロールではどうにもならないので、船がね、大島に行くことすら、船が出なかったっていうのはとってもね、悔しいですよね。大人もね、子供もね、やっぱりこれ同じなんじゃないかなと思います。楽しみにしていたものが、天候によって中止になってしまう、悔しいですよね。これもまたね、別の機会を狙って、ぜひまた大島にね、船釣りにタンタンさん行ってみてくださいね。どうもありがとうございました。はい、まだありますよ。ラジオネームエブリーさん、女性なら経験ある方いらっしゃると思いますが、買った洋服が後日セールにされて、セールで半額にされていた時、すごく悔しいと思います。値段もそうですが、同じ服が売れ残っていたという自分のセンスもまずかったのかと、悔しさ倍増です、ということでしたね。エブリーさん、ありがとうございました。そうですね、これ女性の皆さん、ほぼみんなね、共感できるんじゃないかななんて思います。自分がね、正規の価格で買った洋服がですね、数日後見事に半額になっていたら、悔しさ倍増ですよね。そりゃ本当に悔しいですよ。私もそう思います。何度もあります、実はこういうことで。この時にね、思ったのが、正規の値段を出したけれども、そのセールで買った人たちよりも先にですね、時間的にね、だいぶ先に自分の方がこの洋服を持っていて着ることができていたっていうね、そういう考えに切り替えた時に、いっかって思えたんですけどね。でもこの悔しさ、よくわかりますね。 エブリーさんどうもありがとうございました。そして最後になります、ラジオネームともちさん、DJ みゆきちゃん、あ、お友達ですね、ありがとうございます。いつも楽しみに聞いています。最近の悔しいエピソード、旦那さんと、男女友達6人でスノーボーしてた時、競争しようってなりました。いい大人だけどみんな結構本気モード、私男性2人抜いて2位になって、旦那さん抜かしてやるって燃えてました。そしたら1位の旦那さん途中で転んだ、これは本当にいけるって思った矢先、旦那さんが転んだのにすぐに立ち上がって猛スピード、タッチの差で負けました。悔しいって叫びました、かっこ笑い。いや本当に悔しかった、かっこ笑い。男女でハンデありなんですけどね、でもすんごい気持ちよくてみんなで大笑い、人と競うのって時にはいいものかも。悔しいって思ったのでスノボ上達したくて研究熱心になったり、悔しいって気持ちは心を奮い立たせるから時にはいいことかもなーなんて思いました。いろんな感情があるからこそ面白いなーなんて。私が負けず嫌いだからかな。読んでくれてありがとうございました、ともちということでしたね。ともちさんどうもありがとうございました。いやー、わかりますよ。私もスポーツいろいろやってましたからね。そして私の場合スノボーじゃなくてスキーをねやってたんですけれども、まあ男女のハンデをもらったとはいえね、1位の旦那さんを追い抜かして、そしてね、よっしゃこれは1位で追われると思ったら転んだ旦那さんがね猛スピードで追っかけてきてタッチの差で負けちゃったっていうんですから、これは悔しいですよね。なんかもう可愛らしいですけどね、これは大人も子供も本当にね変わらず、なんていうのかな、こういう競い事ってね楽しいし、勝ったら嬉しいし負けたら悔しいんじゃないかななんてね思います。ともちさんありがとうございました。そして私のですね悔しいなと思ったことですね、これもちょっとお話ししたいなと思うんですけど、まあ身近で言うとですね、ドアが開いてるエレベーターにさっとこう乗ろうとしたら目の前でドアが閉まっちゃって乗り損ねたとか、電車のね空いてる座席こうめがけて歩いてって座ろうとしたら後ろからそれこそすごいスピードで押されて追い越されてそこに座られてしまったこととかですね、お目当てのスイーツが自分の目の前でねこう並んでた目の前の人でこう売り切れてしまったことっていうようにね、まあこうちょっとしたことですけども、なんかちょっと悔しいななんてね思うこと周りでありましたよ。そうですね、こう悔しいって思うこと、まあ、小さな悔しさから大きな悔しさまでいろいろあると思うんですけれども、この悔しさがねバネとなって、いや次こうしよう、次もっとこうしようとか、もっと学ぼうなんてね思えるような、今後の糧になるような悔しさってすごくいいと思います。この悔しさがね、例えば妬みに行ってしまったりすごく落ち込む、でそこから抜けられないとかね、そういう風に行くのではなくて、まあ、発想の転換をしてね、ちょっと次のこうバネに悔しさっていう気持ちをね使えるかななんて思いました。今回もね皆さんどうもありがとうございました。それでは次回のテーマを発表しましょう。次回のテーマはちょっと自慢したいこと。この機会にですね、皆さん自分の恋人や配偶者あるいは家族、もちろん自分自身の自慢でも何でも結構です。ついていること、こんなデートに連れてってもらった、こんなね粋なこう配慮してもらったよとか、家族やね恋人自分自身、この機会に、DJ みゆきのスパークオーヨーライフって自慢してみてはいかがでしょうか。皆さんの体験談をねぜひぜひお待ちしていますよ。よろしくお願いします。以上、キラキラトーキンのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグーが始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
レッツ Let's loosen up and cheer up。 このコーナーでは DJ みゆきがセレクトしたくつろげてその後気分の上がるものをおすすめ紹介するコーナーです。第10回目の今回はですね、 JA 全農プロデュースのミノル食堂をご紹介します。これですね、お店、レストランなんですけれども、ですね、このレストランを紹介するに至った経緯はですね、あるお友達と久しぶりにご飯行こうよって話になりまして、で私は私で、レストランをここ行ってみたいなっていうことを挙げました。そして私の友達がですね、この、ミノル食堂っていうのね、気になるんだよね、行ってみたいねということで、挙げて来てもらって、でどっち行こうかなってなった時になんとなく気になったんですね、このレストランで、直感がこう呼んでるような気がしたんでね、じゃあこっちに行ってみようよということで、その友達が見つけてきたこのミノル食堂ですね、行ってみました。そしたらですね、もうね、気に入ってしまったんですね。まあ後で詳しくお話しするんですけれども、まあ野菜をですね、東京近郊で採れた野菜をこうふんだんに使って、ですね、私たちの口に合うようにといいますか、こう日本のね、皆さんに合うように形で、いろいろと料理が作られているんですね、はい。前にですね、以前にローズベーカリーというね、ローズベーカリー銀座というカフェを紹介させていただいたんですが、このお店もですね、ティーですね、紅茶やコーヒーと一緒にスイーツ、それから野菜をたくさん使ったメニューを出しましたよということでお話しさせていただきました。今回はこのような感じの場所のですね、レストランバージョンですね、しっかりお食事ができるところというふうになります。で Facebook でですね、このレストランのね、写真を私載せたんですけれども、いろんなお友達から、どこどこここ教えてって、どこどこってね、そんな声がとても多かったので、今回ね紹介させていただくことにしました。それではね、 JA 全農プロデュースミノル食堂、詳しくご紹介していきましょう。まずですね、 JA 全農っていうのは全国農業協同組合連合会というね、ところの名称になります。ウェブページのトップにですね、生産者と消費者を安心で結ぶ架け橋になりますというふうにね、スローガンを掲げてます。そしてこの、JA 全農が、持っているプロジェクトの中に、実り実るプロジェクトというのがあります。これもですね、日本の農業を軸とした多様なライフスタイルのあり方を提案していますという、ね、コンセプトが載っています。でこのプロジェクトの一環として、ミノル食堂をね、オープンしました。場所がですね、銀座三越9階になります。営業時間が午前11時から午後11時、まあ、中はですね、ログハウスを連想させるような内装です。とても広々としてまして、天井もとても高いです。景色もね、いいですよ。で、ですね、窓の外がですね、和光だったかな、和光の時計が見えたりですとか、とても広く感じます。でレストランの外行って、その三越の中になるんですけど、そこがですね、休憩エリアになっていて、座るところがね、たくさんありますよ。これもね、ここの場所のね、魅力なんじゃないかなと思います。そして先ほど冒頭でもね、お伝えしたんですが、東京近郊でね、作っている野菜を中心とした旬の食材を使用しています。お店の前にですね、野菜の生産地やその野菜の詳細っていうんですかね、ボードがあって、そこに、書かれています。黒板のようなボードだったかな、どういった野菜でどこで採れて生産者は誰でという感じでね、載っています。とてもね、親切ですよね。そして安心できるかなって思います、はい。でメニューなんですけれども、メニューはですね、まあ、前菜一品料理から定食、デザート、お茶などなど、とってもね、豊富です。とても豊富です。でウェブサイトをね、見ていただくと、よりアイディアがつかみやすいかなと思うんですけれども、まあ、カテゴリーとしては、夜ご飯、お昼ご飯、お茶の時間、ドリンクというふうにね、分かれています。まずですね、お茶の時間というところから見ていくと、ケーキやタルトから和スイーツであるどら焼きや抹茶白玉あんみつというね、デザートを置いてます。そしてお茶類、これもですね、たくさんありますよ。国産のお茶、茶葉を使っています。 ほうじ茶、それから緑茶も何種類かありますし、紅茶もあります。そしてコーヒーですね、もちろんね、揃っています。この中でね、自分のスイーツを選んで、そして、好きなお茶をね合わせてみるといいんじゃないかなと思います。ちょっとね、話が前後しちゃうかもしれないんですけれども、私はこの食事に行った時に一番最後にデザートとして抹茶白玉あんみつを選びました。もちろんね、美味しいのは間違いないんですけれどもあの食後にね、ちょっと甘いものが欲しいな、あるいは午後ですね、昼間の時間帯に、お茶ティータイムとして、このスイーツとお茶を楽しむっていうのもね、ありなんじゃないかなと思います。そしてドリンクのカテゴリーに行きますと、ほとんどね、やっぱりね、国産の、紅茶、茶葉使ってますよということが書いてあります。そしてコーヒーですね、あとですね、ミノルジュースというふうにありまして、これがですね、自家製ジンジャーエールを作っているそうです。私ね、これは試したことないんですけれども、なんかとても気になりますね。あとはですね、ストレート果汁のジュースというふうに置いております。その他アルコールですと、ワイン、焼酎、ビール、ウイスキーなどね、揃っています。そしてもう一つね、オリジナルとしてはミノルカクテルというのがありますね。これは先ほど、出てきましたミノルジュースを使ったカクテルになるそうです。私もですね、これちょっと気になるんで、次回行ったら試してみたいななんてね、思っています。そしてお昼ご飯、これですね、お昼は午前11時から午後3時までになります。そして値段的には少し高めかなという1580円から1680円です。で、定食スタイルになってまして、好きなお惣菜一つ選んで、あとはまあ定食か丼を選びますね。そしてコーヒーか紅茶がつくという感じですね。あのしっかりね、あの東京近郊で採れたお野菜が採れるということで、これもですね、要チェックという感じなんですけれども、はい。そして最後ですね、夜ご飯。ここはね、夜ご飯は私は夜ご飯行ったので、その大体あのね、メニューが浮かぶんですけれども、まずですね、ミノルのお惣菜ということで、一品料理がこういくつかねあります。これはですね、まあ、前菜としていただいてもいいですし、それから、まあ、ご飯とお味噌汁というのをつけてね、あのこう定食のような形にしてもいいと思います。あるいはお酒の、まあ、お供として、そのお惣菜をいくつか頼むというのもありですね。で、そしてその他におつまみがあります。これはもう本当にあのお酒のおつまみという感じで、ソーセージ、オムレツ、それから野菜の一品料理ですね、あの焼いた料理ですとか、まあ、そのビールやね、焼酎、ワインに合うような、ね、お野菜を使った一品料理があります。はい。そしてサラダがね、3種類載ってたと思いますね。私たちはシーザーサラダ食べたかな。なんか豆腐でですね、ドレッシング作ってあった、豆乳か、すみません、豆乳ですね、豆乳でドレッシング作ってあったってその時書いてありました。おすすめです。とってもとっても美味しいです。そしてですね、一押しなんですけれども、あのこのね、ゴロッと野菜と熟成ベーコンのことこと煮、これがね、私ぜひあのここにミノル食堂に行ったら食べていただきたいなと思いました。これはジューシーなね、分厚い、厚いベーコンと玉ねぎ、ブロッコリー、人参、大根など大きめに切った野菜がですね、一緒に煮てあります。ちょっとポトフ風な感じですね。とってもね、野菜の味がこうしっかりと していて、まあ、ベーコンも美味しいですし、そして余計な味付けがこう、味付けがこうされてないので、自分でですね、お好みで塩や胡椒をね振って食べてください。もう本当にね、体が喜ぶような美味しい美味しい野菜とね、お肉のメニューが揃ってますよ。で、このレストランなんですけれども、小さなお子さんのいる家族も結構来てますね。はい、あの野菜もがありますし、味付けも薄いということで、あのしっかりメニューもね、もちろんあるんで、それはですね、あのその人の好みによってね、選んでいただくとね、いいかなと思います。そしてここもちろんね、女子会にもいいと思いますよ。そして雰囲気もいいので、まあ、あの外を見ながらね、デートにもいいのではないかなと思います。店員さんがですね、丁寧に、メニューやね、食べ方を教えてくれますよ。ということでね、この体にいいものをね、取り入れるってね、自分の住んでる土地のものを食べること、とてもこういいことですよね。そして季節の野菜が楽しめる、安心ですよね。生産地とかもね、扱ってる食材をお店の前に、飾ってます。いいことずくめなんですよね。皆さんね、ぜひぜひ行ってみてくださいね。 ウェブサイトはですね www.minori.jp です。minori.jp ですね。ぜひチェックして、そして行ってみてくださいね。以上、Let's Loosen Up and Cheer Up のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
DJ みゆきのスパークヨーライフエンディングのお時間です。キラキラトーキンのコーナーでは、悔しいと思ったことについて皆さんからの、投稿を紹介しました。いろいろありましたね。ありがとうございました。そして Let's Loosen Up and Cheer Up のコーナーでは、ミノル食堂をですねご紹介しました。野菜お肉、たっぷりと栄養あるお食事をねぜひ楽しみに行ってみてくださいね。これでですね10回目の収録を終えようとしています。まあ、毎回言っちゃうんですけど、あっという間ですよね。でもね、やっぱり楽しいから続けてますね。皆さんこれからもね、ぜひぜひまだお付き合いよろしくお願いいたしますね。はい、それで DJ みゆきはですね、ツイッターもやっていますよ。アットマーク CHAP10TIGER です。アットマーク CHAP10TIGER です。フォローリクエストくださいね。よろしくお願いします。それでは DJ みゆきのスパークオンヨーライフ第10回目放送、春を楽しもう、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんとか運動復活な DJ みゆきがお送りしました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。 Thank you again for listening to DJ みゆき's Spark of Your Life. I hope you enjoyed it, right? And yeah, I really had a good time too. My next show will be the live show just likeLast month, and it's coming up in a few days. It's coming up on Sunday. I hope you have time to tune in to my live show. Thank you again, and see you on air. Have a nice time, and see you on air. Bye bye. この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。This program was brought to you by Radio 365 iVision Corporation.
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.